頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
なんか最近ね、
はいはい、
私の身の回りで、うん、うちの子も発達障害なんですとか、
はい、
いやうちもせやでとか、
ほう、
そういった声が結構多く聞かれるんです。
あ、えみちゃんよう売れてきたいうことな。
やった私何売れてんのそれ
もうやっぱこうえみちゃんがそういう風にお話をされてるから、こういうラジオで話をしたりするから、やっぱそうやってこう言うてくれるとかいうことじゃないんですか？
それもあるかなとも思うんですけれど、
うんうん、
まあ、実際に何がどうかというと、
はい、
発達障害だというのを診断されてる方とか、
はい、
あとそれを認識されてる方とかが増えてきたんだろうなっていうふうに思いながら、
うん、絶対数が増えてきたんだろうということやね、
うんうん、例えばね、私たちがそれこそ小学校時代、うん、中学校時代の時って、
はい、
例えば勉強がちょっとしんどそうだなとか、
うん、
いやなんかあの子ちょっとそんなに落ち着きないなとか、
うん、
そういった子も同じ教室で勉強してたんです、うん、
そうやな。
で今考えたらね、
うん、
その後で考えると、今私もこういろいろ発達障害のことをいろいろ勉強もさせてもらった上で考えると、
はい、
あの子その時多分ちょっと発達障害の傾向あったよなとか、
うんうんうん、
まあなんかいろいろこう思い返してみてね、
う
ん、
そうやね、
うん、あるあるな、ちょっとなんかいろいろ動いとったなとかね、
はいはいはいはい、
ちょっと我慢がなかなかしづらかった子やったなとか、
うん、
あったと思うんです。
そうやね。
でも一般に私たち同じクラスで勉強させてもらってたっていうのがすごい記憶にあるんですけど、
はいはいはい、
でも今反対に、うん、その発達障害という認知度がまあ高くなってきたり、
うん、
それに対する対応が増えてきた、
はい、
なんか受け皿がね広くなった分、
はい、
発達障害っていう認定というか、
はい、
こうですよっていう風に診断を受けてる方とかも非常に増えてきてるんだろうなと思うんですね、うん、
なるほど。
でですよ、
はいはい、
でそこでなんですけど、じゃあその発達障害をね持ってるからといって、じゃあ、うん、学校で支援級に入らねばならないのか、
はい、あーはーはーはーはー
っていうところがね、一つ私の方でちょっといろいろ疑問に思うことがあって、
はいはいはい、
まあ、その話を前友達ともしてたんですけどね、
はい、
例えばですがこれからね進学するにあたって、うん、今例えば年長さんのお子さんをお持ちのお母さんたちは、
はい、
進級するにあたって、
うん、小学校に行くってことね、
そう、
はい、
で支援学校に行くのか、
うん、
普通級にするのか支援級にするのか、
はいはいはい、
あとまた通級っていうのもあるんですけど、
は
い、どれにするっていうのを今迷ってらっしゃる時期やっていうのをこの間にもお話をさせてもらったんですけれど、
言うとった言うとった、うんうん、
でその就学に向けてねいろいろこう悩んでる最中で、
うん、
入ってみんと分かれへんし、
そらせやわな、
そらすや、でなんなら今9月やから、
うん、
まだこの放送の時8月27、30なんですけど、
うん、
もう言うて9月に入るちょっと前やからあと半年あるわけですよ。半年間でどんだけ成長するかも分かれへんし、
そうやね、うんうん、
なんか未来のねそれこそこの子の能力にかけてみたいって思う気持ちもあったりするし、
うん、それエミちゃんがそういう気持ちやったいうことやな。
あ、そうそうそう、
うん、言うと言うとたもんな。
うちもちょうどグレーゾーンだったので、
はいはいはい、
いやどっち行くって、いや行こうも体験剣道のみたいな、そんな感じやったんですけどね。
なるほど。
でも最終的にねどこを見極めたらいいのかなっていうのをいろいろ考えた結果、
うん、はい、
その子が困るか困らへんか、
ああそうやな、困るか困らへんかやな、
で見極めたらいいんやなっていうのを、
うん、
なんかもう今よりひしひしと痛感しているここ最近で、
ほう、
なんかその小さい時ってね、小学校1年生に上がる上がらないの時っていうと、はい、まあ、その子供自身もものすごく言うたら判断能力もそこまで高いわけでもなく、
うんうん、
言うたらこう言うたらあれなんですけど、大人から見たら頼んないじゃないですか。
まあ、そうそうやな、うん、
その状態で小学校入って、うん、ね、あのこの子が困るやろかな、困れへんやろかなっていうところを、はい、ぜひ考えていただきたいんです。
いや、その時点で、うん、考える時点でそのお子さんは発達障害がありますということを言われてるわけですか。
例えば、うんうん、言われてなかったとしても、あ、
そうやな、言われてないっていうことを考えた上でやね、
まあ、言われててももちろんそうなんですけど、うんうんうん、じゃ発達障害あったら絶対その支援級入らなあかんかって言ったらそういうわけでもなくて、
そういうわけでもないねんな。
で、反対に診断が今現在降りていない状態であったとして、
うん、
で、あの普通級に進学します、
うん、
で例えば1学期間こう動いてみて過ごしてみて、ちょっと子供がしんどそうやな、なんかもうあの、うん、学校で怒られることが増えたなとか、
はい、
友達同士のいざこざが増えたなとか、
はい、
そういった部分で子供の環境的なものでね、
うん、
しんどそうやなっていうのを感じられる時っていうのもあると思うんです、
はいはいはい、
となったら、
はい、
何が原因かっていうのを考えたら、もしかしたらその子の落ち着きのことかもしれないし、
うん、
忍耐力がそこまで持たないとかそんなんかもしれないし、
なるほどな、
となっていったらその子の環境をもうちょっと整えてあげる必要がある。じゃあ支援級っていうのも視野に入れてみようかとかね、
うん、
そんな感じでいろいろ分かれ道って出てくると思うんですよ。
出てきますね。
なので、うん、あの最終どこで決めるかっていうのは、
はい、
その子本人がどれだけ困るかだと思うんです、
うんうんうんうん、
っていうのをね、なんか本当思い、うん、ここ最近よく思ってて、
はいはい、
でなんでこれをね今日お話をしようかと思ったかというと、
はい、
2つ理由があって、
ほう、
でまず1つ目がちょうどその進学先をね決める時期であるということ、
はいはいはいはい、
もうこれから先ね、
そうやね、
うん、どうしようかなですよ、
うん、今まさにこう悩んでおられる方々が多いということでね、
真っ最中ですね、
真っ最中ですね、
ま、あの一旦ね、あの支援級にするのか普通級にするのか、うん、支援学校に行くのか通級にするのかとかの、
はい、
第1次の締め切りとしては一旦9月末、
うん、
で最終的にここまでに決めてくださいねっていう風に、あの学校とかあと市教育委員会とか県教育委員会から言われてるのが12月末、
は
い、
あ、
なので今まさに迷われてる最中、
12月末まであるねんって考えた方がええねやろか。どっちやろね。
私もそこすんごい迷ったんですけど、
うん、
でも最終ね言うたらあと3ヶ月ほどの、
うん、
合計6ヶ月ほどでどんだけ子供が成長すんねんってとこですよ。
まあまあそうやわな。
その6ヶ月でどんだけ落ち着くねんって話ですよ。
うんうんうん、
例えば大きく小学校に上がったとか、
うん、
そういう大きな環境の変化があった上での6ヶ月間っていうのは全く違ってくると思うんですけど、
はい、
同じ子ども園とか、
うん、
同じ保育所とか、まあ、療育例えば行き始めたとしても、
うん、
その同じ環境の中で6ヶ月間過ごして、
うん、
そんな劇的にうわーんって変化するかっていうところも悩みどころで。
なるほどな、なるほどなるほど。
でもそれも子ども子どもによって違うからね。
そうやね、
難しいとこなんですけどね、
う
ん、
さあ今日この話をしようと してるもう一つの、もう一つあるねな。
そう、もう一つの理由、
もう一つは、はいはい、
もう一つの理由が、
はい、
普通級にいた子どもたちで、
うん、
支援級に今度移ろうと思ったら、
はい、
それも同じく締め切りが12月末なんですよ。
あ、
これも同じように、
はい、
あの例えば人が増えるとなったら、
はい、
予算的なもの、先生、担任の先生どれだけ配置するかとか、
うん、
そのあたりの予算的なものもあるので、
うん、
これも新入学の子たちと同じように、
うん、
現在在学中の子の進路を変えるのも締め切り同じなんです。
なるほど。今2人、お二方のところ対象を考えてるわけだね。
そうですね、
いうことでね。
そうで、その2つ目の理由の方がね、
うん、
例えばですけど今現在支援級でなくて普通級に在籍をしてて、
うん、
みんなと友達と元気に遊べてる、
遊べてる、
過ごせてる、
うん、
ただいや例えば勉強がついていけないとか、
うんうんうんうん、
ただそこで我慢ができなくて本当友達とのいざこざが多かったりとか、
うん、
なんかすごい泣いて帰ってくることが多いとか、
はい、
学校内でその子が持ってるストレスっていうのがだんだんこう蓄積されてきてる状態にあるっていうのを保護者の皆さんが見受けることができたのなら、
はい、
そこも考える必
つのポイントやろうなっていうふうに思いまして。
なるほどな。
でなんかそこでね、じゃあ一気にじゃあ支援級に行くかっていうふうに話をするわけでもなくて、
はいはいはい、
まずはどうしたんっていうお話をまあ聞いていただきたいところになってくるんですけれど、
はいはい、
聞いてもらって話をしてる中で、こういうところが大変、こういう環境が大変、
うん、
じゃあそこからどこにさ相談するかってなったら、まず担任の先生とか、
うん、
なってくるじゃないですか、
はいはいはい、
でこういう状況なんです、じゃあ友達にもちょっと語りかけてみますってなったとしても、
うん、
そんな劇的に変わるわけでもなく、どうなんだろうっていうふうに悩む期間が増えるので、
うん、
実は普通級にいる子から支援級に移るっていう時の方が、
うん、
ある意味勇気とか決断力ってすんごいいるんですよね。
そうやろな。
で状況もね、言うたら、うん、自分一人じゃなくて周りの人たちもいろいろ巻き込んだ上で変えていかねばならないところっていうの増えてくるじゃないですか、
はいはい、
なのでより本当判断力が必要になってくると思うんです、
うん、
だからもう今のこの時期に早めに言うとかなっていうのをちょっと思いまして。
なるほどなるほど。えみちゃん自身はどうでした？
私自身は、
うん、
まあ、うちのね、長男坊も次男坊も小学校入学当初は、う
ん、はい、
いわゆる、まあ、よう分かってない状態ですよ。
あ、はいはい、
頼んないなこいつらみたいな状態だったので、
うん、
もう私親自身が、うん、この子の今この状態で園でこうみんなとトラブルになったり、
うん、
園でみんなについていけてなかったりするこの状況のまんま小学校に上がったとしたら、
うん、
絶対この子何もかも分かれへんなっていくやろなと思って、
うん、
例えばみんながお遊戯でね、はい、さあ一緒にするよって言って一斉にお遊戯をし始めたり、
はい、
一斉にみんなでじゃあこれを作るよって言って制作工作をし始めたりした時に、
はい、
例えばうちの次男坊であればマイペースだったのでは
いはいはい、はい、
みんなと一緒にっていうのをまずせずに、はい、あちこちこう自分の好きな絵本見に行ってみたりとか、
うん、
何か楽器触りに行ってみたりとか、なんならこうゴロンって寝転がってたりとか、
うんうん、
でも子ども園さんなので、
うん、
先生もまあ小学校よりもたくさんいらっしゃるし、
うん、
あじゃあ、はいはい、誰々くん行こうかっていう風にこう連れて行ってくださったりとかっていう支援の手はあったんですけど、うん
はい、
いざそれで小学校に上がって、
うん、
対担任の先生対30何人とかの教室になったとしたら、
うん、
無理じゃんってなって。
なるほどなるほどなるほど。
なのでそのあこれやったらこの子絶対困るって思ったので、うんうんうん、うちは支援級に迷わず入れたんですけれど、
うんうんうん、
長男の時は迷いましたけどね、
はいはいはい、
もう次男の時はもう迷わずうんあ行っとこうかみたいな感じだったんですけど、
考えるポイントみたいなんてあるんですかね。
やっぱりそれはね、あれ、うん、小学校だったり小学校に行って、
うん、
そこに子供がおるとしたら、うん、どうやろうっていうのを、あ、
そ
うか、
その子の立場に立って考えるやな。
そう、見学に行った時にいろいろと置き換えてみて考えることが必要かなと思います、はいはい、あ、
なるほどな。
実際行ってみて、あ、こんなんしとるわ、座っとるわ、みんなで手上げとるわ、はいはいはい、答えとるわ、はい、
うん、
ここに折れるうちの子、
あ、
で折ったとしても多分ある程度までは我慢ができる。でも小学校入ると1年生であっても5時間目まであるじゃないですか、
はい、
1時間が45分としても、うんうん、45分授業ちゃんとついていけるとか、
うん、
その辺をこう置き換えて考えてみるとかね、
うんうん、
いうのが必要になってきますかね。本人がどれだけ困るかっていうのをいろいろこう考えながら置き換えながら行くとちょっと進路もね選びやすくなってくるんじゃないかなと思いまして、
はい、
今日はこんなお話でした。頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
メッセージいただく方ね、そういえばメールアドレスとか言ってなかったですね。
おうおう、
うん、メールアドレス、メールの方はmelbo@fm-miki.jp melbo@fm-miki.jp までお送りください。お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。